聖書朗読をいたします。本日の箇所は、箴言31章25節です。旧約聖書の1100ページを開いてください。2版の聖書をお持ちの方は、1010ページを開いてください。それでは朗読いたします。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。今朝は微笑みながら後の日を待つと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。今日は母の日ということで、箴言からメッセージをいたしますが、母の日ということで、思い出す母の歌っていうのは結構ありますね。例えば、雨雨降れ降れ母さんが蛇の目でお迎え嬉しいなとか、あるいは、母さんが夜鍋して手袋編んでくれたとか、大体感謝される歌が多いですね。一方、お父さんの歌はというと、なかなか思い出せない。かろうじて思い出したのが、父よあなたは強かったって言って、死んでから思い出されるんですね。この差は何なんだとこう思ったりする。日本の歌に代表されるように、日本のお母さんの理想像というのは、やはり優しいお母さんということかと思うんですよ。で、今日お話をしたいことは、それ以上に素晴らしいお母さん像というか、それについてメッセージをしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、今御言葉が朗読されました。あなたの真理である聖書、この聖書が語っているところの姿を通して、私どもも深く教えられ、また養われ導かれていくことができますように。お母さんのみならず、あなたご自身の豊かな恵みがお一人お一人に今日の御言葉を通して示されますように、御手に委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではまず第一に、最高の聖書が語るお母さん像は何であるかということなんですね。で、実は箴言の31章っていうのは全体がお母さんの素晴らしいあり方というのを教えているわけです。で、前半は賢いお母さんの生活術ですね。それについて書いているわけですが、それ以上に素晴らしい生き方が後半に教えられているわけです。その代表が25節の言葉なんですね。もう一度読んでみましょうか。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。つまり聖書は、何事にも思い煩わないで平安な生き方をしている、将来を憂えないあり方、これをしているお母さんを理想像と描いているわけです。いかに賢い母であっても、あるいはやりくり上手なお母さんであっても、あるいはまた美人なお母さんであったとしても、イライラガミガミお母さんならば、やはりそれは本人も面白くない人生を生きるし、周りもやはりそれは影響を受けていくだろうと思うんですね。どんなお母さんであったとしても、お母さんが将来を考えたときに憂えない、微笑みながらの後の日を待つことができるお母さんっていうのは、やはり素晴らしいというのが言えるんじゃないかと思うんですね。今のようなストレス時代にあっては、ますますその真理が光り輝いてくるように思うわけです。しかし、翻って考えてみると、これはお母さんだけの話かということなんですね。父親も将来のことを考えたときに、これが足らん、あれがないって言って不平不満たらたら言うのではなくて、大丈夫、お父さんに任せとけということができるお父さんだったら、子供たちもお母さんも安心しておれるでしょう。あるいは青年も友達に、そんなこと気にしなくていいよ、大丈夫、 って言ってくれる友達だったら青年も嬉しがると思うんですよ。ということを考えれば、聖書は直接には彼女はと言ってお母さんの理想像を描いてはおりますが、同時に母のみならず全ての人の理想像であるということも言えるだろうと思うんですね。これが聖書の描くお母さんの理想像であるし、男とか女を超えて全ての人が微笑みながら後の日を待つことのできる生き方、これがとても大事だということに気づかされるわけです。まあそうは言いましてもですね、それは分かってますと、将来のことを考えてイライラガミガミするよりも、何かこう落ち着き払って将来を平安な思いで生きてるっていうのはどんなに素晴らしいかということは分かります。でも現実はそうなれない、そう感じる方は多いと思うんですよ。なぜそう微笑みながら後の日を待てないかという理由ですが、これは単純に分かります。それは心配事が多い、生活の心配から体の心配から子供の心配から経済の心配から仕事の心配から、まあさまざまなことが心配の種が出てくるわけです。だから後の日のことを考えたら微笑んでなんかおれませんというわけですね。でも皆さん知ってますか、ことわざですが、心配事の的中率は 1% ということわざがあるんですね。これはフランスの思想家でモンテーニュという人がいました。この人が随想録という本を書いたんですが、この本の中に彼はこう言ってるんですね。私の生涯は恐ろしい災いに満ち満ちたものに思われた。しかしその実際は起こらなかった。心配事の的中率は 1% に過ぎなかったと。まさに経験者語るですね。モンテーニュという人は次々と心配の種を作っていくような人だったようですね。ところが人生過ぎて振り返ってみると、心配していたことの的中率は 1% にしか過ぎなかったということで彼は語っているわけです。思い煩うという言葉があるように、実際にあるというよりも思い煩ってるわけですね。とはいえですね、心配性の人というのはその 1% の的中率である、その 1% が当たったらどうするんですかというんですよね。どこまで行っても心配性の心配性たるゆえんなんですよ。確かに 1% という的中率は安心できる時もあるけれども、その 1% が当たったらどうするんですかってやっぱり思うんですよ。しかしですね、どうですかね、もしその 1% でさえも仮に起こったとして、当たったとして、その最悪の事態になったとしても、それを作り変えて人生の益になる、祝福に変えるお方がいるとしたらどうですか。そんなお方がいるんですか。いるんですよ。有名な聖書の言葉に、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている、ローマ8章28節、有名な御言葉です。全てのことを働かせてと書いてあります。全てのことの中には楽しみも喜びも嬉しいこともあるけれども、同時に悲しいことや辛いことや思わぬハプニングや人生の試練、これもあるわけです。全てのことを働かせて益に変える神がいらっしゃる。教会に来て、まあ私が皆さんに願うことは、クリスチャンでない方はやっぱりクリスチャンになってもらいたい。クリスチャンになるというその事実というよりも、
このような聖書の語る世界、生ける幕との神がおられて万事を益に変えられる、そういう生き方ができるのかっていうことを知っていただきたい。もちろん振り返ったら辛いこともあるでしょうし、今現実そうかもわからない。しかし言えることはモンテーヌ以上のこと、心配事の的中率が 1% だとして、その 1% の的中率さえ当たってしまうようなことが起こったとしても万事益に変えられる、そういう神がおられるということを信ずるということができたら、これは幸いではないです。聖書を読んでみるとそういうことを経験した人物がいっぱい出てくるわけです。ヨセフそうでしょう。旧約聖書の17歳ですよ。若干腹違いの兄たちからいじめを受けて半殺しの目にあってエジプトに売り飛ばされるんです、奴隷に。17歳で親からも引き離され、そして外国の地、言葉もわからない孤独の世界ですよ。どう生きていったらいいんですか。兄たちを恨んだこともあったと思います。ところが人生のピンポイントでいれば、ああかわいそうにヨセフと思うんですが、しかし聖書というのはパノラマで描いてるんですね。一点だけではないんですね。その人の全人生をトータルで語るんですね。やがてヨセフはどうなりましたか。艱難辛苦の後ではありますけれども、この艱難辛苦も一切合切用いられてエジプトの王様の大臣になるわけでしょう。そしてなんと飢饉が起こった時の知恵まで王様にお伝えして、なるほどということで抜擢されたヨセフが政策を試みる。それはまさにその当時の全世界、その当時の世界、パレスチナの世界の全ての人たちに、エジプトには賢い大臣がいて、我々は飢饉で食べるものはないけれども、あそこには何年分もの食料を蓄えている蔵があって、我々に分けてくださるそうだ、しかも安価で、いうことで兄たち、お父さんもやがては行くわけでしょ。目の前にいる偉い大臣様、階段も何段も高いところに鎮座増し増しているような偉い大臣、その大臣の前には頭を平身低頭して頭を下げるしかなかった、あのかつてのいじめた兄たちが、やがて目の前にいる偉い大臣が、なんと自分がいじめた弟ヨセフであるということを知らされたときに、もうわなわなと震えて後ろに下がったと書いてあるんですね。復讐を恐れた兄たちではありますが、この兄に対してヨセフが優しく語りかける。お兄さんたち、恐れることはありません。神は皆さんよりもいち早く皆さんを救うために私をエジプトに使わせてくださったのであります。いじめられて外国の地売り飛ばされたって言ってないんですよ。あなた方を救うために先に私お使わしになったのであります。意味がガラッと変わるんですね。過去を清算できない方がおられますね。それはやっぱりそういうようなヨセフのような言い方ができないんですよ。あの人にこんなされた、こんなことがあった、こんなひどい仕打ちを受けたという見方しかできない。ところがヨセフは確かにいじめられたんですけれども、先にあなた方を救うために私お使わしになったのです。ヨセフはそう神を信じて言うことができる。こういう世界を知ってもらいたいと思うんですよ。そういう世界に生きてほしいと思うんですね。クリスチャンになるという必要は、そういうことで全能の神、あなたの誕生日に命をお与えになった創造者である神、これを神を信じるしかないのです。全てを支配なさる神だからこそ、そのような神を信じるということが必要である。万事を益に変えられる神、その神を思うときに、だから心配をするなと聖書は言うわけですね。 さあそれでは最後に、そのような生き方ができるために何が必要なのですか。ちょっとこの30節に飛びますが、見ていただけますか。箴言31章の30節、麗しさは偽り、美しさは虚しい。次ですね、しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。主を恐れるとは、神を恐れ敬う生き方のことです。つまり神への信頼の人生を行っている人のことです。人は1分1秒先のことがわからないから心配するわけです。しかし過去も現在も未来も一点で見ることのできる全知の神、愛の神がいらっしゃる。その神を信頼して人生を生きることをスタートしてください。そういう女は褒めたたえられるわけです。女性の言い方いろいろあると思います。この前ですね、女性のライフサイクルっていうのをちょっと読んでたんですよ。でその中にですね、日本の総人口の年齢別の男女の人口差っていうのが出てまして、いろいろ見てると大変興味深かったんですね。まあ、1億2000万の日本の人口のうち、女性の方が人口が多いんですね。300万ぐらい多いんですよ。ところがですね、ずっと年齢別、例えば0歳児から4歳児、5歳児から9歳児って、こう5歳単位でザッタッタッタッと分けてあるんですが、その統計によればですね、例えば2010年を私は調べてみました。その前の年もその前の年も調べてみたんですけど、一様に分かったことは、0歳から4歳児までは男の子の方が多いんですね。男の子の方がたくさん生まれてるんです。どのくらい差があるかというと、11万人も男が多いんですよ。ところが逆転していくんですね。何歳から女の方が増えてくるようになるかというと、何歳と思いますか。50歳からなんですよ。50歳までは男の方が多いんですよ。それで50歳からはですね、男が385万、女が387万出て、2万の差なんですよ。ここで逆転するんです。つまりね、男は50歳ぐらいになったらね、倒れるんですよ。女はね、がぜん元気が出てくるんですよ。50歳ぐらいになったらね、子育ても終わってるし、結婚も終わってる、一人になってくるんですよ。もうね、男を尻目にどんどんどんどん年齢差が あったとしても、数が増えていくんですね。やれ旅行だ、やれショッピング、やれボランティアだって動き出すんですね。そしてわずか、2万人ぐらいの差であったのが、80歳で比べてみるとね、100万、85歳になったら150万で、しかもですね、女性のライフサイクルということなんですが、明治38年生まれの平均寿命は63歳なんですね。で子供も多い。で末っ子が結婚と同時にお母さんは亡くなるんですね。だからもう最後の子供を結婚にさせたらお母さんが亡くなる。お父さんはどうなってるかって、5年前に亡くなったんですね。で現代、女は87歳と言われるでしょう。男は79とか80とか言われます。で末っ子の結婚後30年も生きてるんですよ。どないします、皆さん。で夫はですね、自分が亡くなる10年前に死去ですね。女の人も天下ですね。そう考えていったらね、女性の生き方、何を基盤にして生きるかなんですよ。夫に耐えるって言ったって、夫は倒れ出してるでしょ、もう。子供って言っても独立してるでしょ。なんか頼らないと、 あなた自身頼りますか。全能の神に頼るという、死を恐れ敬うという言い方は、やっぱりもう歴史を通じ国を超えて必要な真理なんですね。神様を恐れ敬う生き方、これがあなたを大きく支えていくものであるわけです。どうぞお母さん方、イライラガミガミ人生から、後の日を微笑みながら生きることのできる人生、そういう生き方をぜひぜひしていただきたいと思うんですね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の地なる神様、今日は母の日の日曜日ということでありますが、男女を超えて微笑みながら後の日を待つことのできる生き方、それは何と麗しく、私どももまた求められるものでありましょう。第一礼拝に出席をなさったお一人お一人が、このような生き方を体得していかれることができますように、そのために主を恐れる女は褒めたたえられるとあるように、神を恐れ敬う生き方、これをどこかではっきりと焦点を定めて決心をして進んでいかれることができますように。さまざまなことが、心配の種が出てきます。健康のこと、仕事のこと、家族のこと、将来のこと、いろんなことを数えていけばキリがないくらいです。しかし全てにおいて益に変えてくださる主がいらっしゃる、その恵みを深く思いながら主を恐れ敬う生き方に徹していくことができますように、お一人一人を祝福し帰ってください。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。